6. 市民の広場です。9月6日土曜、救急医療シンポジウムがあります。救急医療を要する生活習慣病と救急搬送の現状、脳血管疾患と心疾患の予防と治療の最新についてです。今回の救急医療シンポジウムでは、日々の生活習慣から生じるリスクや、いざという時の生命線となる船橋市の救急体制の現状について、市民の皆さんと共に学び考えていきます。救急医療シンポジウムは9月6日土曜午後2時から4時5分までです。会場は勤労市民センター。定員は354人です。多数の場合は抽選です。1歳から就学前の保育と手話通訳、要約筆記があります。いずれも予約が必要です。基調講演、脳卒中と生活習慣病、知って防ぐための知恵。講師は千葉大学医学部附属病院脳神経外科教授の樋口義則氏です。シンポジウムは救急救命士手塚達也氏、医療センター副院長内藤博道氏、千葉特集会病院循環器内科部長古賀隆文氏です。午後1時から4時まではパネル展示コーナーを設けます。救急フェアは9月6日土曜午後1時から4時まで、当日自由参加です。会場は勤労市民センター。内容は消防局による心肺蘇生法体験コーナー、啓発コーナー、パネル展示です。心肺蘇生法講習会があります。日時は9月20日土曜午前10時から11時30分まで。会場は中央公民館。内容は家族の危機を救う AED と心臓マッサージの講習です。定員は60人、多数の場合は抽選です。小学生以下は保護者同伴です。手話通訳、要約筆記は予約が必要です。またどちらか一方のみです。申し込みは8月15日金曜消印有効までに、往復はがきまたはメールに、シンポジウムに参加、心肺蘇生法講習会に参加、両方参加、のいずれかと、住所、氏名に振り仮名、電話番号、手話通訳、要約筆記の要否、シンポジウムは保育の有無のほか、テーマへの質問事項も書いて、郵便番号 273-8506、市役所救急医療シンポジウム実行委員会事務局宛てにお出しください。以上、問い合わせは、救急医療シンポジウム実行委員会事務局 409-0417 です。
子ども記者通信。高根東小学校6年中村ひなさん。みんなの支えでさまざまな人を幸せに。フードバンク船橋は、寄付する人の役立ててほしいという思いと、受け取る人のありがとうという気持ちをつなぐ場所です。活動の基本は、市民の皆さんや企業から寄付された食品を必要な家庭に届けること。フードドライブで集まった食品はボランティアが回収し、安全性をチェックした後、支援を待つ家庭に届けられます。活動を続けるにはお金も必要です。事務所の維持費や送料など、目に見えないお金がかかります。これらの多くも寄付で成り立っています。また、食品の支援だけでなく、ひとり親家庭の交流の場づくりや、小学校での出張授業など、心のつながりと次世代への思いやりの心を伝える役割も担っています。たくさんのボランティアの力と、たくさんの人からの寄付、その両方があって、初めてフードバンクは、困っている人に食品を届けられています。
習志野台第一小学校6年吉川咲さん。届け世界中に平和の鐘。 習志野台第一小学校では5月30日に学年ごとに1曲ずつ歌を発表する歌声集会という行事を行いました。私たち6年生は平和の鐘という曲を歌いました。歴史の授業で学ぶ第二次世界大戦の終結から80年というこの節目に、戦争の悲惨さを忘れず、平和の尊さを次世代に伝えて、平和への誓いを新たにする機会にしてほしいと思ったことから、学年の先生方がこの曲を選んだとのことでした。私はこの曲がとても好きになりました。歌い出しのメロディーがハッとするほど綺麗で、初めて聞いた時には心が動かされました。辛い内容の歌詞も多いですが、僕らの生まれたこの星に奇跡を起こしてみないかという部分にはとても共感しました。奇跡を起こすというのは戦争をなくすことを言っています。今この瞬間も戦争で辛い思いをしている人がいるのかと思うと胸が痛くなります。素敵なところがたくさんある曲なので、ぜひ聴いてみてください。
千葉ロッテマリーンズの公式戦に無料で招待します。船橋市と千葉ロッテマリーンズは、スポーツを通じた地域振興・地域貢献に関するフレンドシップシティ協定を締結しています。市民の皆さんを公式戦に無料で招待しますので、千葉ロッテマリーンズを一緒に応援しましょう。日程・対戦相手は次の通りです。9月2日火曜、3日水曜、4日木曜は北海道日本ハムファイターズ、9日火曜オリックスバファローズ、18日木曜東北楽天ゴールデンイーグルスです。時間はいずれも午後6時から、会場はZOZOマリンスタジアム、内野指定席フロア4、対象は市内在住在勤在学の人です。定員は各日200人。応募多数の時は抽選です。2枚まで申し込みできます。また、希望者は追加4枚まで、優待価格で申し込みできます。申し込みは8月1日金曜正午から17日日曜午後11時59分の間に、千葉ロッテマリーンズホームページ内のフロア4招待区分から申し込んでください。申し込みは1試合までです。抽選結果は8月22日金曜にメールでお知らせします。問い合わせはマリーンズインフォメーションセンター 0570-026-226 です。船橋文芸です。はじめに短歌を紹介します。風間博夫戦。朝起きの水一杯をゆっくりと飲んで、一日の無事を願いぬ。朝起きの水一杯をゆっくりと飲んで、一日の無事を願いぬ。山手剣持義雄。戦評、コップ一杯の水が体にいいようです。一日の無事にもつながるでしょう。移り住み、よそとせ過ごしたこの町を、子らや孫らはふるさとと呼ぶ。移り住み、よそとせ過ごしたこの町を、子らや孫らはふるさとと呼ぶ。神山町佐藤俊治。戦評、作者にとってふるさとでなくても、子らや孫にとってはふるさと、生まれた町だからです。梅雨の晴れ間、ジャケット脱いだ駅員の、白きワイシャツに朝日まぶしき。梅雨の晴れ間、ジャケット脱いだ駅員の、白きワイシャツに朝日まぶしき。東中山、今井義恵。戦評、蒸し暑い梅雨の晴れ間、駅員のワイシャツの白に朝日がまぶしく反射しています。稲刈りの終わりしその世の楽しみは、祖母の作れる、かっきりぼたもち。稲刈りの終わりしその世の楽しみは、祖母の作れる、かっきりぼたもち。高根町藤代俊。戦評、かっきりぼたもちとはどんなぼたもちでしょう。 賞味してみたいです。打ち水がすぐ乾きたる、縁側の風鈴の音に暑さ紛らす。打ち水がすぐ乾きたる、縁側の風鈴の音に暑さ紛らす。岬深作明、戦表。打ち水がすぐ乾くほどの猛暑、風鈴の音で暑さを紛らすほかありません。
次に俳句を紹介します。野村健三選。昭和百年、走馬灯をば見るごとし。昭和百年、走馬灯をば見るごとし。芝山、小泉紫雲。戦表。戦前、戦後、平成、令和と、今年は昭和百年になりました。それぞれの時代を俯瞰してみると、まるで走馬灯を見ているようでした。天然の藍染め浴衣、みやびやか。天然の藍染め浴衣、みやびやか。浜町、上田玲子。戦表。藍染めの原料であるタデ藍で時間をかけて丹念に染められ、浮かび上がる絞りは息を呑む美しさがあります。終焉の一礼涼し、指揮者の句。終焉の一礼涼し、指揮者の句。行田、宮下牧民。戦表。コンサートでのアンコール曲の演奏が終わった後、指揮者が一礼して幕間に退きました。演奏の余韻の残る涼しさを感じました。庭隅の鬼ゆりゆるる夕まぐれ。庭隅の鬼ゆりゆるる夕まぐれ。西奈良市の大河内義明。戦表。庭の片隅にたった一輪咲いてくれた鬼ゆりは鮮やかな色をしており、黒い斑点が花弁についているのが特徴です。分け入れば山下たるや行者道。分け入れば山下たるや行者道。夏見鹿間哲夫。戦表。行者が行く道は道なき道を、山の滴りを分け入るようにして突き進みました。